先生図カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でお送りをいたします。皆様最後までお聞きいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、12月の13日の火曜日、午後3時半を回ったところでございます。ちょっとね寒くなってきたかなって感じがいたします。明日からですね本格的に最高気温もね、10度を切ったりとかそういう天気予報も流れておりますけれども、こう寒くなってくるとですね、この前お正月を迎えたばっかりなのにいつの間にか、春になって夏が来てもう正月かみたいなね話で、この時期になりますとですね、毎年年賀状のね用意をいつもしてるんですけれども、本当にこの前年賀状買ったばっかりなのになと思いながらもうまた買ってるなぁなんてね、感じがいたしますけれども、皆様この1年間ってどんな1年だったんでしょうかね。私どうだったのかなってこう今こうやって喋りながら振り返ってるとですね、特に、コロナ禍でね何か新しいことを特別にやったかというと、そんなこともないな。仕事はねもう毎日毎日、当たり前のようにですね、やってはおるんですけれども、そういえば、うち一番上の、子供が中学2年生なんですけども、学習塾にね、ちょっと行き出したっていうのはひょっとしたら大きな出来事かもしれません。それまではね、本人もね、学習塾行きたいなんてあんまり言わなかったんですけど、自分からねちょっと行こうかなって言い出したところが、今やはりこうね来年高校受験になりますので、そういった危機感もちょっと持ってるのかななんて、気がいたします。今ですねもう12月13日、言ってる間に年末お正月を迎えるところでございますけども、皆様年末年始なんてどっか行かれたりするんでしょうかね。私はね特に全くそういった旅行の予定はないんですけれども、コロナ禍3年目で特にね行動制限のない、年末年始となりそうではありますので、今ですとね、10月から始まったね全国旅行支援ということでね、結構ねいろんなところへ旅行へ行かれている方も多いのかなというふうに思います。奈良県内のねホテルもね結構旅行割ということで結構ね、宿泊する方が増えているというふうには聞いておりますけれども、これからね、お正月こんなとこ行くよとか、全国旅行支援を使ってこんなところに行ってきたよなんていうね、エピソードがございましたらですね、そういったメッセージもですね、いただければありがたいなというふうに思います。メールアドレスですね、784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスの方は0742207840、また奈良.fm ホームページからでもですねメッセージ送っていただけますので、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。では、12月になりましてですね、どんなお話しようかなと思ってたんですけども、最近ですね、11月後半から12月にかけてだと毎年ねもう今週末ぐらいに発表されるんだろうと思いますが、税制改正大綱と言いましてね、来年以降の税制をこういうふうに変えていくっていうね、そういった、お話も、ありまして、今ねいろいろ流れてるのはね防衛費を増やさないといけないということでね、どこで税金を増やそうかなんて話もあれば、個人投資をね促進するという意味ではNISAですね、株式投資の非課税に関してもですね、非課税枠を拡充とか、そういった話も上がっておりますけれども、まだね正式発表されてませんので、こういったお話はですねまた、来月以降にですね、正式発表があってからまたご案内の方もできればいいかなというふうに思います。はい、12月ということでね、やはりね、年末なのでね、年末調整のねお話、毎年、お話はね申し上げてるんですけども、すでにね、ご存知の方、また年末調整全然知らないよ、これから初めて働き出したなんて方もね、ひょっとしたらラジオの前の方の中にもいらっしゃるかもしれないので、ちょっとね大まかな流れをですねちょっとご案内したらできたらどうかなと思います。 このそもそも年末調整って何っていう話なんですけども、まあ、これはね、私のようなね、まあ、自営業者ではちょっとまあ関係ないんですけども、いわゆるあの給与所得者ということでね、まあ、会社などにもお勤めの方の話になってくるんですけども、基本的にですね、まあ、会社に、勤めていて毎月のねお給料から税金引かれてると思うんですね、所得税。まあ、もちろんね他にも社会保険料とか雇用保険とか住民税とかそういったものも引かれてると思うんですけれども、この年末調整っていうのはね、所得税について、毎月の給料から引かれている所得税と、まあ、1年間合計した収入からですね、まあ、1年分の所得税はいくらっていうのを計算してですね、まあ、その差額について、精算払いすぎだったら還付、もし預かり足らなければ徴収ということになるんですけども、そういったね、計算をすることを年末調整と言います。でどういった方が年末調整対象なのっていうところですけど、まあ、基本的に1年通じてね一つの勤務先で勤めている人、また、1年のね途中、まあこれ1月から12月のね1年間の給料では計算するんですけど、1年の途中で就職して、そのまま年末までお勤めになる方、まあ、あとですね、これ全く時々あるのかもしれませんけど、ね、途中で、まあ、死亡退職ね、まあ、された方とか、まあ、あとは、これ海外転勤ね、まあ、少ないの、ね、コロナ禍で少ないかもしれませんが、まあ、年の途中でね、海外転勤になって当分日本に帰ってこないなんて人はね、海外に行く時点で年末調整をするということになってまして、で、これですね、皆さん会社から配られてると思うんですけど、まあ、扶養控除等申告書でね、扶養家族がいる人はね、扶養家族の名前書いてるとか、まあ、そういった紙をね出してるというのが条件ということと、年間の給料がね2000万円以内という、まあ、2000万円超える人ってまあ少ないんだと思うんですけど、まあ、そういった条件がついてます。まあ、あとですね、まあ、逆に年末調整できない給料っていうのがあるんですね。例えば、2箇所以上でですね、給料をもらっている人だと、まあ、1箇所目でね、多く給料をもらってて、で、アルバイトで2箇所目以降、給料をもらってるなんていうね、最近副業っていうのもね、まあ、認めている企業も増えているということで、まあ、そういったのもあるのかなと思いますが、そしたら2箇所目以降の給料がある場合は、これ確定申告をしないといけない。基本ね、原則は確定申告が必要ということになっています。で、じゃあこの年末調整のね、まあ、対象となる給料というのは、まあ、1月1日から12月31日までの間に、まあ、支給日が、ある来る給料というふうになってますので、例えばね、どうでしょう、12月分の給料を翌月にもらうというね、ケースだと、翌月、来年にもらう給料はもうあくまでも来年の年末調整に含まれるということになってるんですね。で、年の途中でね、まあ、入社した人もね、年末調整の対象になるんですけれども、この場合ね、前の勤務先でね、途中で退職したっていうケースもあろうかと思いますので、そういった場合にはね、前の勤務先の、源泉徴収票を、今の勤務先に持ってきていただいてですね、合算で年末調整をしないといけないということになってますので、今のね、お勧めの給料だけで年末調整というのはできないことになってますので、まあ、ご注意いただきたいな、というふうに思います。あと、まあ、コロナ禍なのでね、先ほど申し上げてちょっと少ないかもしれませんが、1年の、ね、途中で海外転勤しますようなというケースになりますと、これも海外に、転勤するまでの給料を一旦年末調整で計算するということになっています。逆にですね、もう海外から、ね、帰国をして、日本で途中から勤務している場合は帰国してからの給料がですね、まあ、年末調整の対象ということになります。で、続きまして、まあ、この年末調整 で、何を調整するかと、まあ、税金の調整をするということなんですけども、なぜじゃあ毎月のお給料から引いている税金とですね、年間で計算した所得税が 変わるのかということなんですね。まあ、これはまあ、この後申し上げますけど、まあ、扶養家族がね、増えた減ったとか、まあ、生命保険とか、まあ、地震保険とか、そういったね、いろんなものの増減によって、年間の税金が変わってくるということなんですけども、まずこの調整をする中でですね、まあ、必ずと言っていいほど、まあ、我々当然チェックするんですけど、扶養控除、要は扶養家族がね、まあ、いてますかいてませんかという話なんですね。で、今ですね、この扶養家族については、本当にね、もうどうし、今から15年前とかだと、その、まあ、子供の場合はですね、もう15歳以下のね、子供もね、扶養控除の対象だったんですね。まあ、その後ですね、今までにもね、こんなお話したことあるのかなと思うんですけど、まあ、いわゆるね、民主党政権になった時にですね、まあ、子供手当を増額するというようなことで、扶養控除、15歳以下のね、子供の扶養控除がなくなったんですけど、まあ、また自民党政権に戻ってね、いろいろ制度の変遷がありまして、まあ、今のところ、15歳以下の子供についてはですね、児童手当で、まあ、補助をして、まあ、16歳以上の子供についてですね、まあ、税務上で、まあ、扶養控除の対象にしているということになっております。で、この、まあ、扶養控除なんですけど、まあ、16歳以上、というのが基本でして、で、まあ、その中でもですね、大学生に該当する年齢、19歳から23歳、今回の、まあ、令和4年の年末調整で言いますと、平成12年の1月2日から平成16年の1月1日生まれまでの人については、まあ、同じ扶養家族でもですね、特定扶養家族ということでね、ちょっと控除がね、まあ、多いとかいうことがございます。一般のね、扶養家族の控除ですと、まあ、所得から38万円を控除する。で、大学生にね、該当する年代ですと、所得から63万円を控除する。あと、これ70歳以上のね、まあ、親族を扶養する場合、まあ、老人扶養親族と言うんですけども、まあ、そういったね、高齢者を扶養している場合にはね、基本が48万円の、控除。がございます。まあ、その中でも、ご自身または配偶者の、直系存続を、まあ、お父さんお母さんもしくはおじいちゃんおばあちゃんを、まあ、扶養している場合にはですね、同居老親の控除ということで、所得の額から58万円を控除してくれるということになっているんですね。で、この扶養親族ですけども基本的にはね、まあ、生計をいつにしているというふうに、まあ、税法上では書いてまして、まあ、生計いつって何っていうと、基本的には、まあ、同居している人は、まあ、当然、まあ、生計共にしているというんですけど、例えばね、大学生とかだとね、下宿をしているとかいう場合もあると思うんですよね。まあ、別居ということになるんですけども、まあ、そこでね、生活費とかね、学費の補助をしているような場合ですと、まあ、いわゆる扶養親族に該当していくということになります。あとね、まあ、事業をしている人とかだとね、まあ、家族にね、給料を払っている場合、まあ、これ専門的な専従者給与なんていうね、言葉を言うんですけど、まあ、そういった人に該当する場合は、その人の控除はできないということになってますので、まあ、事業されている方だとね、まあ、そんなこともご存知かなとは思うんですけども、まあ、ちょっとご注意の方いただければというふうに、思います。あと、まあ、こういったね、まあ、扶養控除というのはね、まあ、よく、まあ、皆さんお耳にされると思うんですけど、まあ、それ以外にもですね、まあ、控除項目というのが実はございまして、例えば、障害者控除とか、あと、これこうね、何年か前からこれ名前がちょっと、変わって新しくなったんですけど、一人親控除。また、家父控除。これ、女性の家父ですね。あと、私も時々しか見ないんですけど、勤労学生控除とかね、まあ、こういったものもあるんで、ちょっとね、まあ、お話しておきますと、まあ、障害者控除というのはね、ご本人とか、まあ、まあ、扶養親族、まあ、配偶者も含めてですね、に、いわゆる障害者に該当する方がいらっしゃったらですね、障害者控除ということで、まあ、一般の障害者ですと、所得の額から27万円を控除してくれる。 ただ特別障害者ということでね、重度の障害がある方についてはですね、所得の額から40万円を控除してくれるというようなことがございます。で、あと同居のね、特別障害者と、特別障害者の方の中にね、同居している方がいらっしゃる場合は控除が75万円というふうに決められているんですね。あとですね、これ一人親控除ということでね、いわゆるお父さんもしくはお母さんがお一人でね、子供を、一緒に育てている場合、これ条件としてね、それ以外にも、ご本人のね、合計の所得金額が500万円以下であるとか、あと、これ、住民票になんか事実婚の記載がね、ないことというような規定もありまして、今そういうね、記載もできるようになっているそうで、要は本当に一人でね、子供のね、子育てをしているという場合についてはですね、これ男性女性問わずですね、35万円を所得から引いてくれるということになっています。あと、この家父控除ということでね、これ女性の家父という意味なんですけど、これ離婚された場合とかね、もしくはご主人が亡くなられた場合で、離婚の場合はね、扶養親族がいるとか、死別、生死不明の場合はもう、人の要件は全くなく、所得がね、500万円以下ということであれば、27万円の控除があるとか、あと、これこれ高校生、大学生の方がですね、勉強しながら働いている場合、もちろんね、大学生とかね、高校、大学、専門学校との生徒であるというのが条件ですけども、これ給料のですね、所得で、なおかつ、その所得金額が75万円以下で、他の雑収入が10万円以下ということがあれば、別途勤労学生のね、控除がついているとか、あまりね、私も実務的にやることってあまりないんですけども、こういった制度もあるということなんですね。で、扶養家族のね、控除の申告書ということで、これもう、お勤める方ってね、毎年書いておられると思うんですけど、この扶養親族の所得がですね、当然要件というのがございまして、所得が48万円以下というふうに条件付けられているんですね。所得が48万というと、給料のベースの収入でいくらなのっていうことをね、よく聞かれまして、この収入と所得が、ね、イコールじゃないというところがね、あまり税金ね、馴染みのない方ってちょっと混乱されるんじゃないかなと思うんですけども、給料の場合ですとね、年収ベースで103万円以下であれば、この合計の所得金額は48万円以下ということになりまして、いわゆる扶養控除ですね、を受けることができるということになっています。逆にこの扶養控除についてはですね、所得の要件を超えてしまうと、もう、一気にゼロになっちゃうというところなのでね、時々あるのがね、年末調整でね、大学生、高校生の子供を扶養親族で書いて、当然年末調整やるんですけど、後からね、市役所等々から、子供さんの収入がちょっと多いからこれダメですよなんてね、後からね、連絡が来るとか、そんなこともね、たまに、ございますので、年末調整ね、これからまだ書類を出されるという方についてはですね、子供さんの、ね、収入を、ちゃんと確認していただいて、会社の方にね、お出しいただければというふうに思います。で、あとですね、配偶者控除ってね、基礎控除ということなんですけど、この基礎控除もですね、以前はね、一律38万という、ね、時代が多かった、長く続いたんですけど、今、基礎控除はですね、基本は48万、これ自分の、要は確定申告、年末調整をするときの控除額なんですけど、所得がですね、2400万円を超える場合っていうのはね、段階的に基礎控除が減っていって、2500万円以上の所得がある場合は、基礎控除がゼロということにね、今そういうふうになっちゃってまして、なかなか2500万の所得を超えるってなかなか、そうそう簡単には超えないんですけども、高所得者の方についてはね、こういった控除がなくなっているということがございますので、ご注意いただきたいなということと、あとですね、配偶者控除、これ配偶者の方がですね、特に収入がないとか、 まあ、収入があったとしてもですね、パート収入等でですね、そんなに収入がないよという、ケースだと、基本はですね、まあ、38万円ということなんですけど、これもね、所得をもらっている方のご本人の所得がね、多ければ段階的に縮小になりまして、まあ、1000万円以上でね、まあ、所得がある場合というのは、もう配偶者控除はね、もうゼロですよということなんですね。まあ、あと、配偶者控除の場合はですね、扶養控除とちょっと違ってですね、まあ、給料ベースで言いますと、年収103万円、まあ、所得ベースでいきますと、48万円以上ですね、まあ、所得がある場合どうなるのということなんですけど、もうここはね、一気になくなるっていうのではなくて、まあ、これね、要は、もう共働きで、要は、ね、一般的な女性の方もね、どんどん社会に出てほしいというその国の施策で、いわゆる配偶者控除、まあ、これ特別控除というふうになってるんですけど、まあ、ここのね、範囲を大幅に広げたという経緯がありまして、まあ、年収ですね、まあ、これ、給料ベースで言うと、150万円までですと、まあ、配偶者控除と同じ金額を受けれると。まあ、これ、38万円というふうになってまして、まあ、そこからですね、その所得者の、ね、方本人の所得が増えるとまた段階的に控除ということになるんですけども、まあ、150万円を超えますとですね、段階的に、配偶者控除も縮小ということになっておりまして、年収ね、まあ、約200万を超えてくるとですね、まあ、控除が、まあ、ほぼなくなってしまうということなんですね。まあ、ただどうでしょうね、やはりこう社会保険とかね、まあ、そんな問題もあってですね、なかなかこう社会保険の扶養家族を外れるまで働くとなると、もう結構ね、がっつり正社員に近いような形でですね、まあ、働かないとその分がペイできないなんてね、まあ、そんな話も聞きますので、まあいろいろこうね、外で仕事するのも働く人のね、ご意見聞くと難しいところがあるんだなというのも私も思うところでございます。まあ、あとですね、まあ、他に、まあ、控除項目といいますとですね、まあ、生命保険料控除とか、まあ、地震保険料控除、まあ、あと、小規模企業共済とか、ね、いわゆるね、イデコとかね、まあ、そういったものもね、入るんですけど、まあ、そういったものの控除、また、社会保険料控除はね、まあ、通常会社のね、方で、社会保険で引かれてると思うんですけど、別途ね、国民年金をまあ払っているとか、子供さんがね、いてる世帯とかだと、まあ、子供さんが20歳になってて、子供の国民年金も親が払ってるなんてね、ケースもよくあるんですけども、そういった、控除についてもですね、払ってた人の、まあ、社会保険料控除ということになりますので、まあ、簡単にここもちょっとご説明しておきますと、まあ、生命保険はですね、この中でもね、もうハガキなんてね、10月から11月に皆さんのところに届いてるんではないかと思いますけど、一般のね、まあ、生命保険っていうのと、いわゆる介護医療の分野の保険料、あと個人年金に、関わる、まあ、保険料、まあ、3つのですね、分野に分かれてまして、これを3つ合わせて生命保険料控除というんですけども、この、3つですね、まあ、平成23年までに契約したものについてはですね、まあ、旧、制度の、まあ、生命保険料と、あと平成24年以降に、契約者ものについては、まあ、新制度の生命保険料控除ということで、まあ、新生命保険料、新個人年金保険に関してはね、それぞれ4万円が限度と、あと旧生命保険料、旧個人年金保険料というね、まあ、これ、ね、皆さんもね、もし生命保険加入されてると、はがきが届いてると思うんですけども、そこにね、旧制度とか、新制度とかね、なんか書いてますんで、まあ、それを見ていただいたら、見ていただくと結構なんですけど、まあ、それぞれ上限が決まってまして、まあ、あとね、これ全部、今3つのね、介護医療保険料のところまで入れると3つの分野があると申しましたけど、全部合わせて最高の控除額が、12万円まで控除ができるということになっています。あと、まあ、地震保険料、これですね、通常ね、火災保険料は今控除の対象にはならないんですけど、これ本人またはね、まあ、配偶者その他の親族で生計をいつにする人の所有する、 まあ、家ですね、もしくは家財に関する、地震保険についてはですね、まあ、払った、まあ、金額を控除してくれるということになっておりまして、まあ、これ最高額はですね、まあ払った額そのまま控除なんですけど、最高5万円ということになっております。またね、まあ、最近ではちょっと少なくなったのかもしれませんけど、平成18年までにですね契約した、いわゆる長期のね損害保険契約とかでね、一部経過措置で控除が認められてるというものもございます。あと、まあ、小規模企業共済等控除ということでね申しましたけど、これあの、まあ自営業者の方だとね、まあその小規模企業共済ということでね、まあご自分の退職金のね、ための、制度に加入して、掛け金をね、積み立ててるという、方いらっしゃると思いますけど、ここにはね、まあそれ以外にも、いわゆるイデコでね、あの、まあ給料からね、引かれてる分は、まあ会社の方で把握してるんですけど、まあご自分でね、別途負担したものについてもですね、これ自分の分だけになりますけど、まあ控除の対象になってきますので、意外に、ね、このイデコのね、保険料の、控除証明書、添付がね、忘れるということがあるのかなと思いますので、ご注意いただきたいな、というふうに思います。あとね、まあ、社会保険料の控除はね、ちょっと先ほども、申し上げて、まあ、重複すると思うんですけど、本当に家族のね、社会保険料をね、まあ、世帯主の方が払ったっていうケースはね、まあ、結構ね、ありますので、あと、途中でね、会社を転職したという方だと、会社のね、転職までの期間でね、社会保険に入ってない期間というのは、国民年金保険、国民年金の保険料というのは請求が来ますので、まあ、そういったものを払ったという方については、そちらも控除の対象になってくるので、ご注意をお願いしたいなというふうに思います。まあ、あと、まあ、住宅ローン控除ですね、1年目に関しては確定申告をしないといけないんですけども、2年目以降についてはですね、まあ、税務署から届く、住宅ローン控除、まあ、年末調整用の申告書と、住宅ローンの残高証明書を持っていてですね、必要事項を書けば控除をしてくれるということになっております。はい、メッセージ、本日もありがとうございます。ラジオネーム、たくたくさんありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。今日も元気な声が聞けてよかったです。もう年末調整の時期でびっくりしています。確定申告の時期もあっという間に来ますね。ふと思ったのですが、年末調整や確定申告について、全く知らない人に分かりやすく教えてくれるセミナーってあるのでしょうか。僕は本やネットで検索して必死に勉強しましたということですが、どうなんでしょうね。ひょっとしたらね、YouTube とかでね、上げてる、そういう税理士の先生方ってね、いらっしゃるのかもしれないので、また、よければ、見ていただければというふうに思います。続きまして、木続きさんありがとうございます。こんにちは。年末調整の話ではないのですが、年末におせちを作ってみようと思います。すごいですね。いつもはデパートでおせちを買っているのですが、食べないお料理もあって子供たちがあまり喜ばないので食べるおせちのみ作ろうかなと思っています。年末はどう過ごされますかということで、まあもう多分ね正月なのかなと思います。なかなか旅行は行けないなというところです。もう一件、もかさんありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。年末の調整のお話をするともう年の瀬だなと思います。今年も役立つ放送ありがとうございました。いつも丁寧にお話ししてくださっているので聞いていても分かりやすいと思います。来年も頑張ってくださいということで本当にありがとうございます。私、丸9年を経過しましてですね、来月なんと10年目に突入ということで、次回ですね、1月10日、新年、また生放送でお届けを予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今年も1年ありがとうございました。来週は、行政書士の遠山先生の登場です。それでは皆さん、さようなら。